2番トピックス市の話題。金剛は8台あります。 2-1 新型コロナワクチン接種情報。4月19日時点。最新情報はホームページをご確認ください。 QR コードが載っています。5月8日からのワクチン接種、引き続き自己負担なしで接種することができます。65歳以上の人、基礎疾患のある人、医療従事者などは5月から8月の春夏接種と9月からの秋冬接種の年2回接種になります。それ以外の人は秋冬に年1回の接種になります。対象年齢ごとに初回接種1、2回目、追加接種3回目以降、これらそれぞれの接種ワクチン、接種方法などを読み上げます。対象年齢6ヶ月から4歳、初回接種1、2回目、追加接種3回目以降、ともに接種するワクチンは乳幼児用従来株ワクチン。生後6ヶ月を過ぎたら接種券を発送します。接種方法は個別接種、各医療機関に予約してください。詳しくは掲載している QR コードから。5歳から64歳、基礎疾患のある人、医療従事者などは初回接種1、2回目、従来株ワクチン。接種方法などコールセンター800-4645にお問い合わせください。追加接種3回目以降、オミクロン株対応ワクチンの2回目の接種が可能です。前回接種から3ヶ月経過していることが必要です。接種券発行の手続きが必要です。コールセンター800-4645か電子申請で手続きをしてください。電子申請の QR コードが載っています。接種方法は個別接種、各医療機関に予約してください。詳しくは掲載している QR コードから。次からは基礎疾患のある人や医療従事者などを除く5歳から11歳、初回接種1、2回目、従来株ワクチン、接種方法、コールセンター800-4645にお問い合わせください。追加接種3回目以降、オミクロン株対応ワクチンを8月末までに1回、従来株の接種から3ヶ月が経過したら接種券を発送します。接種方法は個別接種、各医療機関に予約してください。詳しくは掲載している QR コードで。基礎疾患のある人や医療従事者などを除く12歳から64歳初回接種1、2回目、従来株ワクチン、接種方法、コールセンター800-4645にお問い合わせください。追加接種3回目以降、接種するワクチンは秋接種のワクチン、未定です。9月から実施予定の秋接種までお待ちください。対象年齢65歳以上、初回接種1、2回目、従来株ワクチン、接種方法、コールセンターにお問い合わせください。追加接種3回目以降、オミクロン株対応ワクチンの2回目の接種が可能です。前回接種から3ヶ月経過していることが必要。接種券は順次発送します。なお、手元に接種券がある場合は、5月8日以降も使用できます。接種方法は個別接種、各医療機関に予約。 詳しくは掲載している QR コードから。これら以外の接種、ホームページに掲載しています。またはコールセンターへお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、接種券の発行に関することや接種場所など、市新型コロナ予防接種コールセンター、土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時30分まで、聴覚に障害があるなどで電話の予約が難しい場合はファックスをご利用ください。ファックス番号 874-9529。 なお、コールセンターの開設日は変更する場合があります。コールセンター電話番号 800-4645。 2-2、新型コロナウイルス感染症5類移行。5月8日、新型コロナウイルス感染症は、感染症法の2類相当から季節性インフルエンザと同等の5類へ移行されます。詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。厚生労働省の QR コードが載っています。医療費はどう変わる？原則、通常の医療費と同じく自己負担が発生しますが、急激な負担増が生じないよう、一部について公費支援が継続されます。4月19日時点。医療費は5月7日まで2類相当のため、自己負担はありません。5月8日以降、5類に移行、原則自己負担があります。9月末までの経過措置として継続される公費支援。外来は特定の薬剤費に対する自己負担分は無料。入院、高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額。例えば、自己負担限度額が5万7600円の場合、3万7600円になります。なお、自己負担限度額は年齢や収入に応じて定められています。詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。また、自己負担が2万円未満の場合は、その同額を減額。2-3、マイナポイントの申し込み期限が9月末まで延長されました。マイナンバーカードの申請を2月末までに完了している人が対象です。決済サービスごとに申し込み終了日などが異なる場合があります。詳しくは総務省ホームページに掲載しています。QR コードが載っています。市独自事業、5月1日までに登録できなかった人にもチャンス。マイナンバーカード普及促進事業3000円給付の期間を10月1日まで延長します。給付の申請は不要です。次の3つ、すべての条件を満たす人が対象です。なお、条件に変更はありません。1. 住民基本台帳に登録されている人。 2. マイナンバーカードを取得済みの人。 3. 公金受取口座登録を完了した人。 2回に分けて給付を行います。5月1日時点で条件を満たす人、5月末。10月1日時点で条件を満たす人、10月末。なお、5月末に支給を受けた人は、10月末の支給はありません。詳細は市ホームページからご確認ください。QR コードが載っています。問い合わせ、 大東市マイナンバーカード普及促進給付金事務局コールセンター、電話800-5121、開設時間は市役所開庁日の午前9時から午後5時30分。ファックス872-2268。E メールアドレス daito-kouza=3000@or.knt.co.jp。2-4、有料化の前に、5月3日から5日の祝日も粗大ごみ収集の申し込みができます。7月1日申し込み分から粗大ごみの収集が有料になります。有料化直前は申し込みが集中し、電話がつながりにくくなります。早めにご予約ください。令和3年4月以降に予約したことがある人は、インターネットで予約できます。申し込み、粗大ごみ受付センター、電話870-5381。受付は月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。祝日も受け付けます。粗大ごみ収集予約サイトの QR コードが載っています。問い合わせ環境室870-9265。2-5、4月から地方税のお支払いがスマホで便利簡単に。納付書に EL マークがあれば、スマートフォンなどからクレジットカード払いやスマホ決済アプリの利用ができます。納付書には右上に EL マークが、左側上部に EL 番号が記載されています。また、納付書右側中ほどに EL QR コードが載っています。こんなに便利に。家族分もまとめてお支払い。複数の納付書をまとめて1回で支払えます。例えば、バイクの税や住民税の納付書が数枚ある場合、EL マークがあるとまとめて1回で支払えます。クレジットカード決済の場合は手数料も1回分のみ。選べるお支払い方法。クレジットカード、ネットバンキング、口座振替、スマホ決済アプリなどを利用できます。手続き方法。地方税お支払いサイトの場合、ステップ1から5まであります。ステップ1、地方税お支払いサイトにアクセス、 QR コードが載っています。ステップ2、 ELQR でお支払いをタップ。ステップ3、納付書に載っているELQR コードの読み取りを行います。これはスマートフォンやパソコンのカメラ、二次元コードリーダーが必要です。ステップ4、納付額を確認。ステップ5、支払い方法を選択。これで手続き完了です。スマホ決済アプリの場合、ステップ1から3まであります。ステップ1、スマホ決済アプリを起動。ステップ2、納付書の ELQR コードを読み取る。ステップ3、納付額を確認。これで手続き完了です。新しい納付方法はネット環境が必要です。市税の納付方法など詳しくはホームページに掲載しています。QR コードとともに、ダイトンが今まで通り銀行やコンビニで支払うこともできるよ、と。問い合わせ納税再建課、 2-6 軽自動車をお持ちの皆さんへ、車検時の納税証明書が不要に、軽自動車税種別割の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示は原則不要です。納税証明書が必要な例、二輪の小型自動車、総排気量 250cc 超、納付直後、口座振替両者を除く、中古車の購入直後、転出直後で、KJNKS 軽自動車税納付確認システムに情報が反映されていない。対象車両に過去の未納がある。詳しくはホームページに掲載しています。QR コードが載っています。問い合わせ納税再建課 870-0422-7 市民レポーター決まる。今年度の市民レポーターが決まりました。広報誌の取材や写真撮影にご協力いただきます。市民の皆さんと共に大東を作り上げていきます。10名の市民レポーターそれぞれの抱負が顔写真とともに掲載されています。今西大吾さん、大東市で育ち、大東市で会社を立ち上げた身として、地元の魅力を発信したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。池原杏さん、現役高校生が楽しく大東市のカフェや好きな空間をたくさん紹介していきます。よろしくお願いします。小野ゆかりさん、子育て中にいろいろな場所に出かけた経験を生かして、楽しさの伝わるレポートを目指します。よろしくお願いします。河村智之さん、大東の人、町、自然、歴史、文化、躍動する生の姿を生き生きと元気にお伝えしていきます。田川奈々さん、大東市の四季の移り変わりや魅力を私自身も発見しながら、皆さんにも写真を通じてお伝えしていければと思っています。竹重俊成さん、今年も写真を通して広報大東を楽しんで見ていただけるように頑張ります。富岡元恵さん、20数年前に一度市民レポーターをさせていただきました。また大東市の良いところやまだ知られていない行事などを写真を交えて紹介したいと考えております。中野真理子さん、皆さんにとって、また私にとっても、大東市の魅力を知る素敵なきっかけ作りができるよう、楽しみながら情報発信していきます。木口屋遥さん、大東市の魅力をお伝えできるように頑張ります。よろしくお願いします。森川康夫さん、あまり知られていない活動などを積極的に取材し、皆さんに知ってもらえるよう取り組みます。気軽にお声かけください。問い合わせ秘書広報課 870-0403 2-8 春の全国交通安全運動、5月11日木曜日から20日土曜日、広く府民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。全国重点、子どもをはじめとする歩行者の安全確保、 横断歩行者事故などの防止と安全運転意識の向上、自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底、大阪重点、二輪車の交通事故防止。スローガン、慣れた街、いつもの道でも右左。早朝街頭キャンペーン、5月12日金曜日午前7時45分から8時15分、JR 住の堂駅前デッキにて、啓発物品の配布などです。交通安全春祭り、5月13日土曜日、午前10時から午後2時、アクティブスクエア大東にて、ステージや展示などがあります。主催、四条縄手大東交通安全自動車協会、通学路交通安全指導、車の通行時間規制、5月11日木曜日、住の堂北小学校通学路、住の堂北商店街道路、15日月曜日、日野小学校通学路、時間はともに午前7時45分から8時15分。内容は、子どもを交通事故から守るため、通行禁止規制の周知と交通安全の意識向上を図る。夕暮れ時自転車安全指導キャンペーン、5月19日金曜日午後4時から4時30分、オペラパークにて、反射材の配布です。以上、問い合わせ、市民政策課、870-4010、主催、四条縄手警察署管内、交通事故をなくす運動推進本部。これで2番トピックスを終わります。